ちょっと想像してみてほしいんですが、バドミントンのスイングを直そうと思って地元のスポーツ教室に参加したとしますよね。
はいはい、よくある休日の一コマですね。
そこでコーチから突然、あなたが試合でミスをする本当の理由は他人を愛する技術が足りないからです、なんて言われたらどう思いますか？
いや、ただラケットの振り方を習いに来ただけなんですけどって、かなり戸惑うと思うんですよ。
いやー、間違いなく戸惑いますよ。ちょっと怪しい自己啓発セミナーにでも迷い込んじゃったかなって普通は焦りますよね。
そうですよね。でも実際、今日私たちが深掘りしていくのは、まさにそんな驚きに満ちた資料なんです。タイトルが2026年3月15日フィニックス愛知オンライン教室レポートというものでして、
一見すると愛知県にあるローカルなバドミントン教室のごく普通のブログ記事のようなタイトルですよね。
はい、そうなんです。でもこれ読み進めていくと、スポーツの技術指導という枠を完全に飛び越えちゃってるんですよ。人間関係の悩みとか、私たちが日常で陥りがちな間違った努力の正体を暴くような、なんていうかすごく鋭い哲学書みたいな内容になっていて。
そうなんですよ。ただの活動報告かと思いきや、ものすごく本質をついているんですよね。
なので今日はこれを聞いているあなたと一緒に、ただ情報を浴びるのではなくて、今日から仕事とか人間関係ですぐに使えるような本質的な気づきを見つけていきたいなと思っています。さあ、早速この興味深いレポートを紐解いていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。ここで非常に興味深いのは、このコーチのアプローチの順番なんですよ。
普通スポーツの指導者って、まずはコート上での物理的な体の動かし方から教えるじゃないですか。
まあ普通はそうですよね。足の踏み込み方とか腕の振り方とか。
ええ。でもこのコーチはラケットの振り方を教える前に、まずはコートに立つ人間、つまり私たちの根底にあるオペレーティングシステム、 OS から解剖しようとしているんです。
あのレポートの冒頭でいきなり出てくるマウンティング気質とか他者への嫌悪感の話ですね。
まさにそこです。コーチは私たちが他者に対して、あいつマウント取ってきて嫌なやつだとか、あの態度にはイラッとするって抱く感情の正体について、すごく厳しい指摘をしているんですよね。
はいはい、あれですよね。それは相手の性格が悪いからじゃなくて、自分自身の普通はこうあるべきだっていう固定観念から外れた人を許容できない自分側の技術不足なんだっていう、愛も技術であるとまで言い切っていましたよね。
そうなんです。感情を正確な問題ではなく技術不足だと言い切っているところがポイントでして。
でもちょっと待ってください。ここで少し反論したくなるんですが、例えば職場で明らかに意地悪な同僚がいて、理不尽にマウントを取られたとしますよね。それに怒りを感じるのも私の技術不足なんですかね。なんというか、いじめられている側が悪いみたいな過剰な自己責任論にも聞こえちゃいます。
なるほど、鋭い指摘ですね。一見すると被害者を責めているように聞こえるかもしれません。でもコーチが言いたいのは、あなたが悪いという道徳的な善悪の話ではないんですよ。
道徳の話ではないというと？
はい、感情はコントロール可能なスキルであるという極めて実用的な事実を提示しているんです。ちょっと心理学的なメカニズムで考えてみましょうか。人が他人にイラッとするのは、自分の内側にあるルールが破られた時なんですよね。
ええ、まあ普通は挨拶くらいするべきだみたいなルールですよね。
その通りです。そしてマウンティングをしてくる相手自身も、実は強い劣等感や不安を抱えているからこそ虚勢を張っているわけじゃないですか。
なるほど。相手の問題行動の裏側には、実は相手自身の弱さがあるってことですね。
ええ、もしあなたにその相手の背景にある弱さを理解して、すっと受け流すだけの許容力という技術があれば、相手がどれだけマウントを取ってこようと、あなたの心は乱れないですよね。
あ、この人は今必死に自分を守ろうとしているんだなって客観視できる。なるほどですね。コーチはそれを愛も技術であるという言葉で表現しているわけですね。
そうなんです。感情の乱れを、あの人の性格が悪いせいだって他人のコントロールに委ねてしまうんじゃなくて、自分側の許容力という技術をアップデートする機会だと捉え直す。つまり人間関係の摩擦を自分自身で解決可能な課題に変換しているんですよ。
いやー、それすごくわかりやすいです。つまり怒りや嫌悪感を感じるっていうのは、自分のパソコンの OS が古くて、誰かから送られてきた新しいデータファイルを開けない状態と同じなんですね。 このファイル壊れてるじゃないかって相手を責めるんじゃなくて、単に自分の許容力という OS をアップデートすれば、エラー画面みたいな怒りを出さずにスムーズに処理できるようになると。
いや、まさにその通りです。素晴らしい例えですね。そして、感情や他者への愛情すらも後天的に学べる技術なんだとすれば、なぜ私たちは大人になっても簡単に OS をアップデートできずに同じような人間関係のトラブルとか仕事のミスを繰り返してしまうのか、そういう疑問に行き着きますよね。
確かに技術なら学べばいいだけなのになぜ変われないのかってことですよね。
はい、ここでコーチは自己成長を妨む最大の障壁として一生懸命の罠という概念を打ち出しています。
ああ、ここからが本当に常識を復帰されるというか面白いところですよね。世の中の自己啓発本なんかを読むと、失敗を恐れるなとか、早くたくさんミスをして学べってもう耳にタコができるほど言われるじゃないですか。
ええ、よく言われるチャレンジ賛美の風潮ですよね。
なのにこのコーチはその風潮に明確にノーを突きつけているんですよね。ミスを恐れないやつは向いていない、ミスを恐れてどうすればミスしないかを必死に考えろと、これ世間の常識に対する強烈なパラダイムシフトですよ。
本当にそうですね。これをさらに大きな視点と結びつけてみると、なぜミスを恐れないがむしゃらな努力が危険なのかがよくわかります。コーチは方向性が間違ったまま一生懸命練習することを下手を磨いているという非常に残酷な言葉で表現しているんです。
いや、その下手を磨くっていう言葉、ぐさっときますよね。
ええ。これ脳科学の視点、特に脳の可塑性という学習の仕組みから紐解くと、その恐ろしさがはっきりするんですよ。
脳の可塑性って、神経回路がどうとかっていう話ですか？
はい。私たちの脳って、頻繁に繰り返される行動の神経回路を、ミエリンという物質でコーティングして、どんどん太く、高速にしていく性質があるんですね。これが学習の正体なんです。
ということは、間違ったフォームとか、すぐ他人のせいにするような間違った思考回路のまま、一生懸命に反復練習をしてしまうと？
ええ、脳は、ああ、この間違ったやり方を強化すればいいんだなって勘違いして、その悪い回路を強固にしてしまうんです。つまり、努力すればするほど、より完璧に下手な自分を完成させてしまう。という恐ろしい現象が起きます。
うわー、完璧に下手な自分ですか。ちょっと背筋が凍りますね。これを聞いているあなたにも、なんか思い当たる節があるんじゃないでしょうか。何年も一生懸命やっているのに全然上達しない語学の勉強とか、何度やってもスライスしちゃうゴルフのスイングとか。
ええ、多くの方が経験していることだと思いますよ。
私たちってよく、結果が出なくても一生懸命やったその過程が大事なんだよなんて自分を慰めたりしますけど、実際には下手を磨くっていうマイナスの作業を毎日熱心にやっていただけかもしれないってことですよね。
だからこそミスを恐れるなという言葉はただの思考停止の言い訳になり得るんです。ミスを極限まで恐れてそれを回避するために今の自分の動きや思考の何を変えるべきかを緻密に逆算する、それこそがただ汗を流すだけの一生懸命の罠から抜け出す唯一の道なんですよ。
なるほど。じゃあその下手を磨くのをやめて今すぐ変わらなければいけないとしたら、具体的にどういう合理的な動きを取り入れるべきなのか、ここでレポートはいよいよ具体的な身体構造とか力学的な合理性の話に入っていくわけですね。
そうですね。ただここでも今までこう教わってきたっていう常識が次々にくすからされるんです。
例えばフットワークの話ですよね。ナギー選手という方の動きを絶賛していましたが、
はい、右利きの場合、コートの奥に下がるときに、右足で急ブレーキをかけるのが一般的だと思われがちなんですが、コーチはこれを完全に否定しています。代わりに、左足でジャンプして、左足で着地するという、バスケットボールのレイアップシュートのような動作を推奨しているんです。
レイアップシュートですか。それって、なぜ力学的に優れているんでしょうか。右足でブレーキをかけると、なんとなく体重が全部そこに乗って負担が大きそうだなというのは想像がつくんですけど。
まさにそこなんですよ。運動エネルギーって質量かける速度の2乗ですよね。全速力で移動した数十キロの体重のエネルギーを右足の膝っていう単一の関節だけでガツンと受け止めるのは、小さな交通事故を何度も起こしているようなものなんです。
小さな交通事故、それは痛そうです。
ええ、怪我をするのは当然ですし、反発力が死んでしまうので次の動作への移行も恐れますよね。一方で左足で着地ながら流れるように動くレイアップの動きはエネルギーを殺さずに方向転換に利用できるんです。物理の法則に素直に従った極めて合理的な動きなんですね。
なるほど、物理法則ですか。スイングの技術についても読んでいてなるほどなって膝落ちました。バドミントンってラケットを顔の横でピシッと立てて構えるイメージがあったんですが。
はい、よくそういうふうに教わりますよね。
でもコーチはラケットを立てて面を作ろうとすると腕がパンパンになるからダメだと指摘していましたよね。代わりにムチのように波を作って円運動で回すんだと。しかも腕全体で大振りするんじゃなくて指先の力でコンパクトに弾くって。
ええ、腕全体を力任せに振るっていうのはまさに先ほどの下手を磨く典型なんですよ。これも力学の運動連鎖、キネティックチェーンで説明がつきます。
運動連鎖ですか。
はい、ムチがなぜ先端で音速を超えるスピードを出せるのか考えてみてください。根元で作られたエネルギーが途中でせき止められることなく徐々に細い先端へと波のように伝わっていくからですよね。
あー、なるほど。
もし途中の関節、つまり腕や肩をピシッと力んで固めてしまったら、そこでエネルギーの波は死んでしまいます。だから力を抜いてムチのように波を作り、最後の最後に指先という末端でエネルギーを爆発させる必要があるんです。
いや、これってまるでサイドブレーキを引いたままアクセルを全力で踏み込んでいるスポーツカーみたいですね。伝統的に教えられてきた腰を落とす姿勢とかラケットを立てる動きって、実は体にブレーキをかけている状態だったと。
ええ、おっしゃる通りです。
そこで一生懸命エンジンをふかして、つまり根性を出して汗をかいても前には全然進まずに、膝とか腕の部品をただ消耗させてるだけだったんですね。正しい重心の置き方とかムチのような動きっていうのは、そのサイドブレーキを解除する行為だったんだなと。
いや、そのスポーツカーの例え本当にその通りだと思います。従来の教えられてきた型という固定観念を捨てて、身体の構造と力学に素直に従う、これが下手を磨かないための絶対条件なんです。コーチはさらに目を固定することの重要性も語っています。
打つ瞬間に動き回らずに目を固定するでしたね。
はい、打つ瞬間に動き回るとシャトルの軌道がブレるから、しっかり止まって情報を処理しろと。目は脳の出先機関ですから、視覚情報がブレれば脳の情報処理も追いつかなくなりますからね。
力学的な合理性と脳の情報処理、これらを無視したとにかく頑張るっていう精神論がいかに無意味かよくわかりました。まあでもここで私たちが直面する最大の課題がありますよね。
はい、何でしょうか。
感情の OS をアップデートして、下手を磨く罠を理解して、合理的な力学を学んだと。でもこれを明日からの自分自身の行動にどうやって定着させればいいんでしょうか。頭で分かってもなかなか行動に移せないじゃないですか。
それがレポートの終盤で語られるメタ認知の話題ですね。アウトプットと自己認識の話です。コーチはここで教えたがる行為というのは、自分が上であるという気持ちよさを味わう行為に過ぎないと、かなりバッサリ切り捨てているんですよ。
はいはい、ありましたね。やる気のない人間との時間は無駄だっていう、かなりドライな視点でしたよね。
そうです。でもこれは冷たいわけではなくて、真理をついているんです。なぜなら真の学びって、外部からのアドバイスを待つような受動的な態度からは決して生まれないからなんですよ。
なるほど。自分で気づかないと意味がないと。
ええ。自分が今どんな状態にあるのか、何ができていないのかを、あたかも天井から自分を見下ろすように客観視する能力、これをメタ認知と読みますが、この自己内省のシステムを自分で回せる人間しか、結局のところ成長はできないんです。
ああ、だからこそレポートにはアウトプット習慣チェックリストみたいなものが掲載されているんですね。他人へのイラッとした感情を自分の技術不足だと変換できたかとか、ミスしないための工夫を意識したかみたいな項目ですよね。
はい、そうです。
ただ話を聞いて、いや今日はいい話だったなって終わらせるんじゃなくて、日々の行動レベルにまで落とし込む仕組みを用意しているわけですね。
そしてこのレポートの中で私が一番鳥肌が立ったというか驚いたのが、この記事の編集を担当した AI アシスタントの感想が載っている部分なんです。
あそこは本当に衝撃的な展開でしたよね。ちょっとクスッとしつつもすごく考えさせられました。
そうなんですよ。 AI の電子頭脳でさえ、コーチの愛も技術であるとか、下手を磨くという言葉に熱く震えたって書いているんです。
AI 自身がただ単にユーザーから言われた情報を出力するだけじゃなくて、本当にユーザーの成長につながる方向性を見極める技術を磨き続けたいなんて決意表明をしていて、
驚きの事実ですよね。
これってどういう意味なんでしょうか。人間の行動とか心理の OS について書かれたレポートを読んで、文字通りの OS である AI 自身が自分の在り方を育んでいる 人間だけじゃなく AI までメタ認知を働かせているんですよね。
これは本当に重要な問いを投げかけていますよ。 AI すらも型を磨く、つまり単なる情報の羅列を続けることの無意味さを理解して、メタ認知を働かせて正しい方向への進化を模索し始めたわけですよね。
ええ。
つまりコーチが語っている自分を客観視し、正しい力学に基づいて OS をアップデートし続けるという原則は、人間だろうが AI だろうが、あらゆる知性に当てはまる普遍的な真理だということなんです。
なるほど、普遍的な真理ですか。レポートの最後に鈴木選手やヨッシー選手を中心としたハイレベルなラリーの様子が書かれていて、コーチが体調管理大事です、プロとしてお願いしますと締めくくっていましたよね。
はい、あの言葉もすごく深いですよね。
ええ、プロ意識って特別な才能のことじゃなくて、自分の感情とか思考、そして身体の状態をメタ認知で常にチェックして正しい方向へと微調整し続ける、自己内省のシステムを回し続けることなんだなってストンと腑に落ちました。
まさにその通りです。インプットを即座に自らの行動に結びつける、このチェックリストにあるような自己内省のシステムこそがプロ意識なんですよね。これはバドミントンの指導という皮をかぶっていますが、完全に一流のビジネスパーソンやあらゆる分野の求道者が持つべきマインドセットです。
さて本日の深掘りですが、愛という技術から始まって、一生懸命の罠、無知の力学、そして AI をも震わせるメタ認知と、本当に濃密な内容でした。最初は単なるローカルなスポーツ教室のレポートだと思っていたものが、いかに深くこれを聞いているあなたの日常に直結しているかが見えてきたのではないでしょうか。
ええ、本当にそうですね。
もしあなたが今仕事とか人間関係、あるいは何かの学習で行き詰まりを感じているとしたら、それは頑張りが足りないからではないんですよね。方向性が間違っているか、OS のアップデートを怠っているだけなんです。
ええ。私たちは無意識のうちに、自分はこういう性格だとか、ずっとこのやり方でやってきたっていう古い回路に縛られがちです。でも今日学んだように、すべては技術として後天的に習得して自分で改善できるんですよね。
はい。そこで最後にあなたに一つ刺激的な問いを投げかけて、今日の番組を締めくくりたいと思います。今日あるいは明日、あなたが誰かの言葉や態度に対してイラッとしたり、この人苦手だなと感じたとき、それを相手の性格のせいにしてイライラを溜め込むのではなく、あなたの愛の技術、つまり許容力という OS を磨くための絶好のスパーリングパートナーだと考えてみたらどうでしょうか。
それは素晴らしいですね。日常のストレスが自己成長のチャンスに変わりますからね。
はい。あなたは今日これまでのやり方にしがみついて、どんな下手を磨くのをやめ、代わりにどんな新しい技術の習得を始めますか。その答えはあなた自身のコートの中にあります。ぜひご自身で探求してみてください。